はい。私は今日は、私と神様、I'm not alone ということで、私の、人生ちょっとだけお話しさせてもらいます。私の人生ですね、本当に、平凡なんですね。で、大きな、すごい大変だったことってきっとあまりなくて恵まれた人生であると思います。そんな私でもですね、小さな悩みの、本当に小さな悩みの毎日でした。小さな悩みが積み重なって、本当心が辛くなって、もうダメだって、もう嫌だって何度も思いました。皆さんは、どんな人生を歩まれていますか？聖書にある、私の好きな言葉です。私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節というところ、聖書の中に書かれている言葉です。私はですね、小さい時から本当に自信のない子だったんですね。で、それをお友達に知られることもとっても嫌で、自分の心をいつもいつも隠していました。で、お友達の前ではとっても明るく、取り繕っているんですが、自分の心を、絶対見られたくない。で、自分の感情を言葉に出して誰かに伝えたり、することが本当に苦手で、笑っていても本当にうまく笑えてるのかなとか思っていました。で、いつも天真爛漫に笑うお友達が本当に羨ましかったです。で、何をやってもうまくいかないんですね。失敗したりダメなんです。で、受験とかね、全部失敗しました。で、本番で力を発揮できないのは力がないんだよなんてある人に言われて、ますます自分に自信がなくなったんですね。で、頭も良くないし、運動すごい苦手なんで運動もできない、手がけも良くない、何にもない人間なんだなっていう本当に残念な気持ち。で、それは運が悪いとか、誰かが悪いとか、タイミングが良くないとか、全部こう、何かのせいにしたり、で、最後にはですね、自分が思ったようにいかないのは、全部不器用な自分がダメだからっていうふうに、そんな思考になっていました。そんな時ですね、大学を卒業するときにですね、就職をするんですけれども、その時私初めて、人生で本当に初めて自分が望んでいたことを、手に入れることができたんですね。で、私の夢は、高校生の時から日本語教師として海外で働きたいという、夢がありました。なので、大学の学びと、それに並行して、自分はアルバイトをしてお金を貯めながら、専門学校へ通って実践の勉強をしたんですね。で、その結果、大学卒業と同時に、台湾でフルタイムのお仕事を、手に入れることができました。台湾って国じゃないんですね。なので国交がないので、職歴がない人は就労ビザが取れないなんてずっと周りから言われてたんですけれども、それなのに、すごくスムーズにビザを取得して、台湾に渡航できた時、その日はですね、本当にやっと私のやりたいことができるんだっていう、気持ちで心を躍らせて飛行機に乗ったんです。なんですが、到着した、その日、着いたその時に、目の当たりにした、現状に、すごく喜んでいた私は大きな不安へと、変わっていったんです。言葉の問題もちろんありますし、文化の違いとか、あと職場への人間関係、で何よりも仕事の責任が当時22歳だった私には本当に、厳しかったです。で、いつもプレッシャーで逃げ出したいっていう自分と、で、努力してもうまくいかないっていう状況に、不安もあったし、時にはなんか怒りみたいなものを自分の心にいつも抱えていました。で、そんな中ですね、仕事の合間を縫って、大学で中国語を勉強するようになりました。で、その時出会ったのが、ロサンゼルスから留学に来ていた、私の、夫です。彼はですね、素敵な人なんです。底抜けに明るくて、誰に対しても優しくて、本当に、よく学び、よく遊び、今までに会ったことのないタイプの人で、私に、落ち込んでいたり、ちょっと、こう、あんまりいい状況でない私に対して、たくさんお友達を紹介してくれました。で、いろんなお話をしっかり聞いてくれて、私が悩んでいたこと、心配していたことを一つ一つ本当に、解決するのに手助けしてくれました。で、彼のおかげでね、それまでの心配事が、全て、消えていってしまって、嘘のような、楽しい毎日になったんですね。で、その後ですね、結婚することになり、ロサンゼルスを生活の拠点にするために二人でこちらに戻ってきました。 で、台湾での本当に大変だった生活が彼のおかげでは有意義なものに変わったので、もう彼さえいれば絶対大丈夫と思って、アメリカに来たんですけれども、もう本当にもう全然真逆のね、生活が、待っていたんです。何よりも辛かったのがですね、その、大好きな素晴らしい主人がですね、仕事の、で、年に、3分の1以上、家を空けていたんですね。で、生活のために本当に一生懸命働いてくれている彼に対する感謝を思う気持ちすら、余裕がなくて、自分の中で本当に不安と、不安がいっぱい、広がっていったんです。家族もいないし、友達でもういないところで、彼だけが心のよりどころだったんですが、以前のようにゆっくりと話を聞いてくれる場もどんどんどんどん減っていきました。で、そんな中、私たちは第一子の娘を授かりました。英語が本当に苦手で、わからなかったんですけれども、病院に行くときも何をするにも、いつも一人でした。で、妊娠中と産後も体調が悪くて、ベビーだった娘と二人だけで家で横たわっていることも、いつも、よくありました。で、とっても心細かったです。で、私が話す日々の生活の出来事、彼が帰ってきた時に一生懸命お話しするんですけど、それは彼にとっては、私の、彼に対する不満であったり、文句に聞こえているようでした。彼にね、上手に助けを求める方法が、全くわからなくなっていたんです。で、そのうちですね、この結婚は間違っていたかなとか、ああ、もうすぐ日本に帰るんだろうなっていう心配が心の中にいつもありました。そしてまた、一人ぼっちの自分を惨めに、とっても惨めに感じていました。そんな時です、私は誘われて、教会のマミー&ミーへ通い始めるようになったんですね。で、アメリカで、初めて友達ができました。で、主催してくださる教会の人たちが本当によくしてくださって、自分の娘に対するように愛情を持って接してくださいました。当時今みたいにね、ネットの情報っていうのが全くなかったんですね。で、教会で学ぶことは、子育てとか、アメリカでの生活もですね、何にもわからない私にとっては本当に、心の拠り所で大きな助けになっていました。そんな時ですね、ヨコさん、聖書の勉強しないって、牧師先生から声をかけていただいたんですね。で、私すごく嬉しくて、あ、はい、すぐやりますっていうふうにお返事しました。で、私は、楽しいことをみんなで一緒にやりたいなと思ったんで、その当時、マミー&ミーで一緒に、過ごしていたママたちみんなに声をかけたんですね。で、一緒に勉強しようって、なんか楽しそうじゃないって感じでみんなに声かけたんですけど、なんとですね、驚いたことに、みんなね、抵抗するんですね。で、宗教興味ないとか、大丈夫って、ヨーコさん大丈夫って言うんですね。で、キリスト教の神様なんて最後には大嫌いっていう人も現れてしまったんです。で、って今までこんなに一緒にマミー&ミーで楽しい時間を過ごしているのに、なんでっていう気持ちで本当にがっかりしました。そうなんですけど、私にはね、神様のお話を聞けることが本当に何よりも楽しみだったので、どうしてみんながあんなに神様を嫌がるのかっていうことが全く理解できませんでした。そんな中ですね、私は仲の良かった二人のお友達と一緒に、聖書研究をすることができました。で、約1年ちょっとお勉強した後に、私たち三人で一緒に洗礼を受けることができたんです。で、この、コリント人への第二の手紙、5章17節、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ。すべてが新しくなったのである。私ですね、本当に当時この御言葉に励まされました。そして喜びました。こんなダメな私でも神様は私を愛してくださるんだ。クリスチャンになったらきっと変われる。もっと、変わりたい、神様に近づきたいっていう気持ちがどんどんどんどん強くなっていったんですね。でもその気持ちとは本当に裏腹にですね、洗礼を受けた後も、私のダメダメ用語ですね、そういう感情とか、一人ぼっちっていう感情をなくすことができませんでした。で、うちの夫はですね、子供の頃は、教会でつまずいた人です。なので、教会へ通うことにとても気を使いました。 で、子供たちに、でもそれでも信仰を持たせなければいけないんだ。何が何でも教会に通わなければと、自分自身にね、本当にプレッシャーをかけていました。で、神の教えを学べば学ぶほど、それに従うことができない環境であったり、同じ信仰を持たない、持ちたくない人を夫として選んでいる自分が、クリスチャンとしてダメなんじゃないかっていう感情が湧き上がってくるんですね。で、それが私の間違っているって、間違った考えだっていうこともよくわかってるんですけども、その思いが消えることは全くありませんでした。神様大好き。だけど私じゃダメなんだったっていう思いが消えないんですね。で、全然新しくなってないじゃん。古いじゃん、悪いじゃん、私そのまんまじゃんっていうお心の思いがですね、いつもいつも、私の心の中にあって、苦しんでいました。で、このままクリスチャンって自分をが、口にすることとか、教会に行くのももう無理なのかもと、心の中で苦しんでいるときに、ある日、牧師先生が声をかけてくださいました。そして我が家に来て、時間をかけて、本当にお話を聞いてくださったんですね。で、一緒に長い間、お祈りしました。で、神様助けてくださいと、私は祈りました。その祈りの最中にですね、忘れていた自分の幼い頃の思い出が、こう、バーッと頭の中を蘇ったんです。で、全く覚えていなかったんですが、実は私は小さい頃に教会へ通っていました。小学校2年生の頃ですね、私母がね、私に弟の保育園の隣にある教会には日曜学校があるんだって、行ってみたらって言われたんですね。で、進めた母は来ないんですよ。で、兄弟も誰一人来ないんですね。で、思い出したのが、私はたった一人で、バスに乗って、バスから見えた風景や教会の入り口の様子がバーッとこう頭の中に蘇ってきました。で、教会の中に入って、そしたら、子供たち、小さい子供たちがですね、椅子に座って、歌を歌うんですね。で、聞いたことのない賛美歌。で、私本当に、わー、すごいなーって、なんか楽しいなーって思っていたことを思い出したんです。で、子供たちがね、ずっと歌ってるんですけど、本当、あるタイミングで、バッとみんな立ち上がって、一斉に、急に、暗唱し始めたんですね。で、天にまします、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、って急に言い始めたんです。で、ここにいらっしゃるクリスチャンの方ご存知だと思いますが、マタイの福音書6章9節から13節、主の祈りという部分を子供たちが暗唱し始めました。で、最後にアーメンって聖書にはあるんですが、子供たちすっごい嬉しそうに、アーメンってこう、立ち上がって言うんです。で、あがめさせるって何だろうって、日曜の糧って多分日曜の糧っていうこともスラッと出てこないぐらいですよね。何何って。そんな言葉は本当に聞いたこともなくて、同じ年ぐらいの子供たちがスラスラッと大きい声で、祈る姿を見て、私はなんてかっこいいんだろうって思ったんですね。で、その後、本当に一生懸命その言葉を覚える練習をしました。聖書もない、知らないんですね。聖書も知らないし、何の教材も家にはない。で、誰も教えてくれる人もいないので、子供たちがその毎週言っている言葉を私の頭で覚えて、家に帰って練習して、で、間違うんですよ。で、また教会行って、間違ったこと言って、間違ってるって直して、覚えて直して、覚えて直してっていうのを一人で何回も繰り返したんです。で、人生で一番最初に、意味も分からずに覚えた言葉が主の祈りだったんです。で、その後思い出したのが学校に行ってね、友達にね、アーメンって知ってる?みたいな、かっこつけてこう、みんなの前でね、暗唱していたことも思い出しました。で、しばらくしてその、教会へ通うことはやめてしまったんですけども、その時に初めて神様っていう言葉と祈るということを覚えたようです。で、それ以外にも、また、これ不思議なんですけど、母の勧めで高校時代に教会の英会話教室に通ったり、大学生になるとですね、これは私自分で行ったんですけども、地元のキリスト教団体が主催していたボランティアグループに属して、学生リーダーとして子供たちと一緒に山や海やキャンプに行ってました。で、宗教とか神様とかも全然知らないし関係ないんですね。 ただただ、楽しいっていう思いで、そのボランティアを4年間続けたんですけれども、その中で、リーダーのミーティングっていうのがあるんですね。で、毎晩、お話をして、ミーティングに参加するんですけれども、ある日私の仲が良かった友達が、昼間に何かがあったかなんかで、すごい泣いていたんです。で、私はそのそばに座って、二人でお話をして、聞いてました、彼女の話を。そしたら、スタッフの牧師先生が私たちのところにスーッと歩いてきて、一緒に話を聞いてくださったんですね。で、一番最後に、彼が、じゃあお祈りするね、みたいな感じで、お祈りしてくださった時に祈ってくださったのが、この主の祈りでした。で、私、何にも、意味もわからなかったんですけど、あ、これ覚えてる。で、一緒に、牧師先生と祈ったことも、その時思い出しました。友達のために祈ってたんです。で、本当に不思議なんですけど、こういうことは、神様との思い出っていうのは、私の頭から完全に消えてました。で、一番最初に読んだ、聖句、私の目にはあなたで高価、尊い、私はあなたを愛している。洗礼を受けた後ね、何度も何度も聞いていたこの聖句なんですけど、こういう私の幼い頃の思い出が蘇った時に、本当に初めて、心から救われた気がしたんです。で、神様を知らない母が私を教会へ送り出してくれた。で、家族や友人の中に神様を信じている人も、聖書についての教えを施してくれる人も誰もいない、そんな環境だったのに、神様、聖書、教会、このすべての言葉が私にとって心地いいものとして捉えられるようになっていたのは、幼い頃のただただ楽しかった教会での思い出があったからだと思います。本当に私は一人ではなかったんですね。で、難しい言葉や教えではなくて、神様はただ優しく包んでくださった。私自身の生活が神様の心から随分と離れた自己中心的なものでありました。そんな私にも、あなたを愛してるよって、それでもあなたを愛してるよってずっと語りかけてくださってたんです。で、私が本当にピンチだ、もう神様疲れた、もうダメだって思った時に、神様の存在に気がつくことができたんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節のにあります。一人ぼっちだって思っていた、本当に疲れていた気持ちに大きな大きな変化がありました。不安を取り去って傷ついている心を癒してくださいました。で、過去に犯した私の罪や、その時間違って囚われていた罪から解放された気持ちに本当になったんですね。一人じゃないって。神様が一緒にいてくださる大きな安らぎを与えていただきました。コリント人への第二の手紙5章17節にあります。誰でもです。キリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。この時初めて新しく生まれ変われた気持ちになりました。与えていただいたこの大きな力は、本当に弱々しかった私の気持ちを行動したい、神様の証人になりたいと大きく変化させてくれました。先ほどの歌にもあったんですけれども、強く大きくあれ、恐れてはならない。神様は教えてくださっています。まだ神様を知らない、民の恵みに気がついていない方が私たちの周りにはたくさんいらっしゃいます。イエスの恵みによって救いを経験し、新しく生まれ変わることができる。私は神と生きたこの経験を人に伝えたいと思いました。全世界に行って福音を述べ伝えよ。救いを述べるために私には何ができるだろう。私のようなものに何ができますか。毎日祈り続けてこのことをしたいです。現在ですね、私は自分自身が昔、参加していたマミー&ミーを継続させていただいてます。コロナ禍で子どもたちと集うことが困難な状況でも、神様は新しい方法でミニストリーをする場を、与えてくださいました。この写真見てください。ワクワク文庫って言います。絵本のね、貸し出しをしたんです。し始めています。文庫など、本の貸し出しなんてやったこともないです。で、本もありませんでした。さあ、どうやって始めようかって、仲間たちと一緒に祈りました。現在もたくさんの方に祈りと、実質的なサポートをしていただいています。私が考えていたスタート時のこの 文庫のイメージなんかよりも、ずっとずっと遥かに超えた、ものとなっています。数ヶ月で、本当に2ヶ月、3ヶ月の間にですね、数百冊の絵本が集まりました。そしてそれ以上の大人の本も今、教会に届いています。コロナの状況が落ち着いたらですね、またインパーソンのマミー&ミーをぜひ再開させたいと思います。どのような形になるかも、私には想像もつきませんが、神様が私たちに、チャンスを与えてくださる限り、教会の扉を開け続けたいと思っています。それは、幼い私が幼い頃に、教会で感じたような神様って優しい、あったかい、教会が楽しいところなんだって思える場所を、提供したいからです。聖霊様に求めたいと思います。もし今日ですね、この場で悩んでいらっしゃったり、苦しい思いを抱えていらっしゃる方が、いらっしゃいましたら、本当にどうぞ神様に助けを求めてください。で、必要で可能であれば、ぜひね、飾りなしに、いらしてください。これが、お子さんたちの、本を読んでる姿です。ぜひご連絡ください。あなたは一人ではないです。そしてぜひ私も一緒に祈らせてください。神様が共にいてくださいます。今皆さんには見えていないような道も、必ず光を灯して示してくださいます。どうぞそれを覚えていてください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。